All right. Could you open your Bibles to Luke chapter 11, please?
はい。では、聖書のルカの福音書11章をお開きください。
Yeah, we're kind of in the middle of chapter 11. Please, we're going to start at verse 33 this morning.
はい。ルカの福音書11章の、まあ、真ん中辺で終わっていますので、今朝は11章33節からになります。
And as you remember, last week we left off, and the story was, where we left off in the story, there's a big crowd gathered around Jesus.
先週は、先週終わったのは、ルカ11章のところで、群衆がこうわっとイエスのもとに集まってきた。
And he had told them that the sign that he would give them, the only sign that they would be given, that he was the Messiah, was the sign of Jonah, which referred to his resurrection.
そして、まあ、イエスが群衆に語っておられるわけですけれども、この彼らに与えられる印としてはこのヨナの印の他には与えられないということを語っておられます。でそのヨナの印というのはつまりはイエスの復活のことを指しています。
And just as Jonah was in the belly of the fish for three days and then came back, so Jesus would be in the tomb for three days and then be resurrected.
ヨナが魚の腹の中に3日間いたように、同じようにイエスもまた墓に納められて3日間、死んだと3日間墓に納められて、そしてまた命がよみがえります。
Okay, let's read verses 33 through 36.
ではその続きからになります。ルカの福音書11章の33節から36節をお読みします。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。
So here Jesus compares the eye to a lamp.
ここでイエスはこの目を明かりと比較しています。
And of course, it's speaking more than just physical eyes. The eye represents spiritual understanding and insight.
もちろん肉体の目に関することだけを話しているのではなくて、それ以上に、もっと霊的な理解とか洞察力について語っておられます。
And he's, if their eyes had been healthy, this spiritual eyes, the ability to see spiritual things, they would have accepted Jesus and his teachings.
もし彼らの目が霊的に健全な状態であったらば、彼らはイエスを見て、そして彼の教えやイエス自身を受け入れることができたと思います。
But because they had a bad eye, they weren't able, they lacked spiritual understanding, so they weren't able, they rejected Jesus.
けれども、まあ、彼らの目は悪かったので、霊的にな理解力が欠けていて、その結果イエスを拒んでいました。
And what he's saying is the rejection of him.Was not a reflection of evil that was in him. It's their problem. It's the darkness in them that they're not able to see it.
彼らがイエスを拒んでいた理由というのは、そのイエスのうちにある悪にこう反応して拒んでいたわけではなくて、彼ら自身がの彼らの心がその暗闇の中にいた。それが反映されていて。イエスを拒んでいました。
If there's darkness, if people are in darkness, they cannot see. It actually can be two problems. One is there is no light.
もし暗闇の中にいたら人はもう見ることができません。で実はそれは二通りの状況があるわけですけれども、一つはもう全く真っ暗で明かりがない状態です。
But another problem could be that there is light, but the person is blind, so their eyes don't work. They can't. The light doesn't do them any good.
明かりがなければ見えません。でもう一つは、明かりがたとえあったとしても、その人自身が盲目であったとしたら、やはり見ることができません。
You know, a light, a lamp is of no use to a blind person.
この明かりというのは、盲目の人には何の、役にも立たないものになります。
I mean, when a blind person goes home at night, they don't turn on the lights.
盲目の人が夜、例えば家に帰ったとしても、だからといって明かりをつけるわけではありません。
There's no use. It doesn't help.
明かりをつけたからといって見えるようになるわけじゃないので、それは助けにならないからです。
And people need to have this blindness taken care of in order to see Jesus. A person's going to have this, the spiritual eyes opened.
ですから人々はこの盲目さというものをなんとか、まず何とかしなければイエスを見ることができなくなります。
The spiritual blindness has to be taken away in order for them to see.
霊的なこの盲目状態というものが取り去られなければいけません。
And this is really something, you know, you might think, well, that's basic. But I think we can forget this when we're sharing Jesus with other people.
このことは聞いてると本当に基本的なことだなと思われるかもしれませんけれども、でも実は私たちは他の人にイエスのことを伝えるときに案外これを忘れてしまいがちです。
And we may wonder, well, why can't they see?
なんで人たち見えないんだろう、分かってくれないんだろう。
And, you know, even get irritated or down on them.
でもなんかこう伝えても理解してもらえなくてイライラしてしまったり落ち込んだりします。
But don't forget, they need to have their spiritual eyes open.
でも忘れないでください。まずその人たちには霊的な目が開かれる必要があるわけです。
And it's so important that we be praying that this would happen as we're sharing with them.
ですからこう人に伝えていくときにも、そのようにその人たちの霊的な目が開かれることを祈っていかなければいけません。
In 2 Corinthians 4, 3 and 4,
第二コリント人への手紙の4章の3節4節です。
If our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, Paul said. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
第2コリントの4章の3節から4節をちょっとお見せします。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
Okay, let's move on now. 37
to 44. はい。では、ルカの福音書を次に進みます。37節から44節。イエスが話を得られると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪でいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方もなおざりにしてはいけません。忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。忌まわしいことだ、あなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。
So the Pharisees were surprised to see that Jesus didn't wash his hands before dinner.
パリサイ人たちはイエスが食事の前に手を洗わなかったのを見て驚きました。
Now this is talking about a ceremonial washing that they went through.
これはパリサイ人たちが行っていたその儀式的な手の洗い 生き方ということです。
So don't have in mind, you know, like there's a basin over there and then there's a bar of soap next to it and you know, everybody's, and Jesus, you know, they say, aren't you going to wash your hands? Nah, nah, I never do that. You know, it's not like that. This is not, you know, for hygiene.
ですからですね、なんかそこにこう洗面所があって石鹸も置いてあるのに、イエスはそれを見ても、ああ私はいつも手を洗わないからいいんですって言ってるようには想像しないでください。これは衛生的に手を洗う洗わないの話ではありません。
This is talking about a very well, complex or detailed little ceremony they would go through.
彼らはもう非常に複雑な詳細にわたるこう決まり事があるそういった儀式的な手の洗い方を行っています。
This special basin of special water, you know, holy water, if you want to say.
彼らはまず特別な聖なる水というものをその洗うために用意していました。
And they would take about one and a half eggshells, at least one and a half. I don't know, they had a prescription there, and this certain amount of water.And one person would hold his hands up, and they would pour this water down over the hands. And as it hit here, then they would—I don't know, maybe I'm getting it backwards—but they would never let it drip any further than this. It was just very detailed.
そしてですね、その聖なる水を、卵の殻にだいたい1個半分ぐらいですかね、それぐらいの量の水を取って、そして手にこう上からまずこうかけて、でなんかどうやるのかよくわかんないですけど、下までこう水が垂れないうちに何か逆にするのか、で、とにかくその決まった型に従って洗う行為をするということを守っています。
And it was something they thought, this is, you know, this is heavy.
非常に
We're spiritual.
これが重要なことで、パリサイ人にとってはこれで自分は非常に霊的な人間なんだと思うようなことです。
Jesus had just ignored it.He didn't even pay attention. He had nothing to do with it. And it's just like, what?
それに対してイエスはもう全くそれを無視されたわけですね。で、その無視されたことに、パリサイ人たちはなんだとなったわけです。
Jesus never rejected the word of God.
イエスは決して神の言葉を拒むということはありませんでした。
He never went against the Old Testament teachings.
旧約で教えていること、旧約聖書で教えているようなことに関して、それに逆らうようなことというのは一切イエスは行っていません。
He fulfilled the law. He fulfilled the Old Testament.
彼はこの旧約の律法を成就された方です。
But we see in Jesus, he had no tolerance for the traditions of men.
けれどもこの人が作り上げた慣習に関しては全く寛容を持っておりませんでした。
God had not commanded them to wash in this way.
神はそのような方法で手を洗うようにと命令をされたわけではありません。
There were some commandments for the priests serving in the temple. There were some, but this wasn't like this.
もちろん祭司たちには特別な清めの儀式というものを与えられていましたけれども、でもこのようなことではありませんでした。
ですから、何が
起こっていたかというと、この人々が神が言われたことに対してもうさまざまな独自のルールをそれに付け加えていたわけです。
And we see that God had no regard for these.
ですから、神には その彼らの慣習というものも一切関係がありませんでした。
In fact, he doesn't like them. They're stumbling blocks to keep people from coming to him.
実際、むしろ神はそのことを憎んでおられました。なぜならば、そういったその慣習が人々が真理に従おうとすることを妨げる、その妨げの岩となっていたからです。
When you think about it, all the effort.That they would put all the mental energy, their minds are occupied with it, and all that they put in to these silly little traditions. This was energy taken away that they should have been using to obey God's word, what He told them to do.
こういったさまざまな細かい慣習がもう本当にそれに集中するために要するエネルギーとか気持ちとかそういったものがもう本当に大変なので、 それによって実は本来神がこうしなさいと言われていること、それに従おうとするそのエネルギーをもう取り去ってしまうというか、取り上げてしまいます。
And worse yet, what it caused them to do, here they would judge the spirituality of the person based on whether or not that person observed their tradition.
さらに悪いのは、その彼らの慣習に従っているかどうかということで、彼らは人々を霊的な霊的にどうかという判断を下していました。
And their conclusions were far off.
その結果、彼らが出す結論というのはもう全くかけ離れたものになってしまっています。
Imagine this.
想像してみてください。
Here, right in front of them, is the Son of God.
彼らのもう目の前に神の子がおられるわけです。
The only man who ever lived and lived a sinful life is right there, right in front of them.
唯一この地上で全く罪を犯さずに生きることのできたその方が自分たちの目の前に今いるわけです。
You know, their creator is there.
彼らの創造主がそこにいるわけですね。
And they are critical of him.
その方を彼らはまあ批判しているわけです。
They come to the conclusion he's not much of. Look at the guy. He doesn't even wash his hands. He's not much of a spiritual man.
もう彼らはそのこの人はもう手も洗わないし、全くこんな霊的じゃないというそういった結論を出しました。
They were. How could you be further off than that?
まあそれ以上このひどく。なることができるでしょうか。
Well, Jesus rebuked them for making this appearance of being pure, but all the while inside things were not so good.
それに対して、イエスは彼らがその一生懸命外側ばっかり清くしようとして、でも実は内側は汚れに満ちているということをここで非難されました。
I mean, they would if they touched a Gentile.A non-Jewish person, if they're in the market and they happen to brush up against it, it's like, oh no, you know, they'd come back and they'd have to be purified. And it was a show. It made it look like I'm so, you know, I can be just, I'm so fragile. I can be, you know, my purity can be tarnished by touching a Gentile. And it was just a show.
例えば、こういうパリサイ人たちが市場に例えば行って異邦人にちょっと洋服 の端の方でも触れてしまったとするともうあしまったと言ってそしてもう帰ってきて早速その清めの儀式を行うわけです。でもそれはもうあくまでも本当にショーのようなものでいかに自分が本当に清いものであるかということを人々に見せびらかすためのそういったあくまでも外側 のショーに過ぎません。
Well, he compared them to a cup that's kept clean on the outside, but inside it's dirty.
イエスはここで杯を持ち出して、外側は清いけれども内側は汚れに満ちている、そういった杯のようなものだというふうに言われました。
God made both the inside and the outside.
神は外側もそして内側も作ってくださった方です。
And since he did, he's the one that created the outside and the inside. He's the only one that can really see the inside.
ですから、その両方を作られたこの方だけが、神だけが唯一内側を人の内側を見ることができます。
People can only see the outside.
人々は外側しか見ることができません。
I mean, we're aware of this.
私たちはよくわかっていると思います。
And that's the reason we care, you know.
だからこそ、こうね。外側の容姿も多少は気にするわけです。
But to many of the Pharisees, all that mattered was the outside.
でもこのパリサイ人の多くは彼らが気にしてたのは唯一外側だけでした。
Because they wanted the praise of people.
人々からの称賛が欲しかったからです。
And they wanted to be thought of as holy.
そして人からこの人は清い人だと聖職者だというふうに思われたかったからです。
But at the same time, they didn't give enough attention to being holy before God, who could see inside, who saw their hearts.
でも彼らは実はその 唯一人の内側を見ることのできる神の前で自分が清くあるということに関しては全然こう注意を払っていませんでした。
I find it easy to be critical of the Pharisees.
でもこうやってパリサイ人を責めるというのは簡単だと思います。
You know, when you get going, you can just they're the whipping boys, you know, they you just get down on them. But when I think about it, I have to examine my own heart, my own attitudes.
簡単にこうやって人を責めることはできますけれども、でも実は自分の態度はどうなんだろうかという点検をしてみる必要があると思います。
Do I care more about what other people think of me than what God thinks of me? That's a good question to ask.
自分は神にどう思われているかというよりも、人からどう見られているかということの方を気にしてるんじゃないかと。
Do I care more that other people think that I'm a spiritual person than I care about God's evaluation.
神からの自分に対する評価よりも、人からどれだけ自分が清いものと見られているか、そのことを気にしていないだろうか。
Somewhere I heard somebody use this example and it just stuck with me. But what if there was a machine, you know, a magic machine or whatever that could read your thoughts?
ある人がこういったのを昔こういったことを私はずっと覚えてるんですけれども、例えば人の頭の中に浮かぶ思いというものを読み取る機械ができたとしたらどうでしょう。
They could be projected up on a screen.
そしてそれをこのスクリーンで映し出すことができるようになったらどうでしょう。
You know, you'd have your own YouTube channel. Anybody could look at them.
YouTube のチャンネルで誰でもそれを見ることができるようになった。
We'd be horrified.
もう本当に恐ろしいと思いますね。
No, what could be worse than that?
それ以上怖いことはないと思います。
But you know, God can see every one of your thoughts.
でもご存知ですか？神様は私たちのすべての思いをご覧になることができます。
But you know, fortunately, God knows our hearts and he loves us anyway.
もう本当に神はそうやって私たちの心をご存知でありながらも、でも私たちを愛してくださっています。
And the issue isn't whether or not he's going to accept us, reject us, but what he wants to do is he wants to work in our hearts.
そして私たちを拒むどころか、その私たちの内側にこう働きたいと願っておられます。
And if we're concerned, too concerned about what other people think of us, again, all of that energy, everything that's wasted, we should be using that energy to say to you know, what does my Lord think of me? What you know?
そしてもし私たちがこの他の人が周りの人たちが自分をどう思うかということにばかりこうエネルギーを注いでしまうと、それは本当にそのエネルギーは無駄になってしまいます。むしろその時間、そのエネルギーを神は私のことをどう思っておられるか、神にどう喜ばれるかということにこう注ぐことの方が大切です。
Now, as you know, I mentioned.When I talk like that, it's not like you know, God is going to reject you. God knows who you are.
でもこういう話をするときに、私は神に拒まれるとか思わないでください。神は皆さんの心をよくご存知です。
But what he wants from us is honesty.
私たちから何を望んでおられるかというと、正直さというものを望んでおられます。
You know, he wants to be communicating with us, so when we have a bad attitude, we have a hatred, or something comes up in our heart, we can, with his help, you know, deal with it.
神に助けを求めてほしいと望んでおられますから、もし私たちが何かこう内側に良くないものが思いが湧いてきたり、何か憎しみのようなものが湧いてきたりしたときに、それを処理するために神に助けを求めるということです。
But if we're trying to cover up, which happens, you know, we're ashamed, we know what's bad in our heart, and we're spending our energy trying to hide that and keep up appearances, it's a waste of effort.
でもそれを自分でそれは良くないものだということは分かっていますから、隠そうとして、そして人にそういったことを気づかれないように一生懸命隠すことにエネルギーを費やすというのは、実はこれは本当に無駄なエネルギーになってしまいます。
Okay, let's move on. 45 through 54.
45節から54節を読みします。すると ある立法の専門家が答えて言った。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。しかしイエスは言われた。あなた方立法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとはしない。忌まわしいことだ。あなた方は預言者たちの墓を建てている。しかしあなた方の先祖は預言者たちを殺したのです。そのようにしてあなた方は自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜならあなた方の先祖が預言者たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う、この時代はその責任を問われる。忌まわしいものだ、立法の専門家たち。あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々をも妨げたのです。イエスがそこを出て行かれると、立法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに計らった。
Now these guys, people consider them to be the experts in the law, and they would look to them to be taught how to apply the law to their lives.
この、立法の専門家たちというのは、旧約の立法に、精通している人で、そしてどのようにその立法を自分の生活に適用していったらいいか、そういったことを人々に教える人たちでした。
And because of the way they interpreted the law, what they were doing is they were putting burdens on people.
でもその彼らの立法に対する解釈のゆえに、何をしていたかというと、彼らは実は人々に重い重荷を負わせていました。
And on top, and they would do that, and they wouldn't do anything to help the person lift the burden.
そうやって人に重荷を負わせながら、自分たちはその人たちを助けるようなことは一切しませんでした。
It's not difficult to lay burdens on people using the Bible.
人々にこの聖書の箇所を用いて重荷を負わせてしまうというのは、これは決して難しいことではありません。
Even the New Testament.
新約聖書ですらそうです。
You know, I could just whatever. I could. You should be more loving.
例えば何か、いや、もっとあなたはもっと愛のある人にならなきゃダメなんですよ。
After all that Jesus has done for you?
イエスがこれだけのことをあなたのためにしてくださったのに。
And you can't, you know, it's what I'm saying. That's an example.
これはまあ例えなんですけど。
It's not hard to lay a burden on somebody.
そうやってこの誰かに重荷を負わせてしまうというのは、たやすくできてしまうようなことなんです。
But it's more difficult. What's challenging is helping somebody.To lift their burden, helping them to apply the scriptures and to get help that they need to lift the burden.
もっと難しいのは、実はその御言葉を適用して相手の人の持ってる重荷を一緒に手伝って追ってあげるということ。これの方がもっと困難を要します。
Because we do when we start doing that, we realize, wow, I need love.
それをしようとするときに気づくからです。あ。自分に愛が必要なんだということ。
I gotta have faith for this person. We need faith. Do I really believe what the scripture says about them?
信仰が必要になります。本当に聖書が言われている通りのことを自分は信じているんだろうか。
But this is God's desire. This is what He desires. The way the word is to be used is to lift to help people.
でもこれこそが実は神が望んでおられることです。この神の御言葉を用いて人々を立て上げることです。
1 Timothy 1:5, Paul said to Timothy, he's writing to his, something happened? Oh, earthquake. Okay. Well, he said, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. But the emphasis I wanted to have is the goal, he's telling Timothy, the goal of what we're doing, the goal of this teaching is love.
パウロは、第一テモテの手紙の中でテモテに対してこのように言いました。第一テモテの一章の五節です。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ですから
another woe he said is that they would honor dead prophets、but at the same time they would persecute the living prophets that were sent to them、
はい、ごめんなさい。目標というのは愛なわけですね。そして、ここで立法の専門家たちに忌まわしいものだというふうに書かれていますけれども、次の忌まわしいものだというのが、彼らは死んだ預言者たちを、亡くなった預言者たちを、まあ、敬っている一方で、彼らを迫害している、その預言者たちを迫害しているということを、まあ、指摘しています。
As they would do to Jesus.
それはつまりイエスに対してそのことを迫害を行っているということです。
Okay. The third woe that Jesus has for them is perhaps the worst one.
で、立法の専門家たちに使われているこの忌まわしいものという三つ目のところですね。これが最もひどいと思いますけれども、52節です。
They were keeping people from God.
彼らは人々が神のもとに来ることを妨げています。
They weren't entering the kingdom of God, but then worse yet, they were blocking keeping other people out.
自分たちが神の御国に入らない、入ろうとしないばかりか、他の人が入ろうとするのも妨げてしまっています。
It reminds me of the trains, riding the trains here.
ここを読んで、ちょっと電車に乗る時のことを思い出しました。
Now, I ride pretty much every day.
ほとんど毎日私は電車に乗ってるんですけども、
And, you know, I learned where to stand. And I know just where I can get a seat.
どこに並んで待ってれば席が空いてる席があるっていうのを長年の経験から学びました。
You know, I get right down toward the end, and I'm pretty sure if I'm standing here and it comes, I can move in, and yeah, there'll be a seat right there.
ここに並んで立ってて、この位置にいれば、ここからスッとこう入れれば、この席が空いてるはずだというのは分かっています。
And when I first came to Japan, I'd stand and oh, please, you know, now I'm just where's the seat?
初めて日本に来た頃はですね、もうなんかよく分からなくて、あ、どうぞどうぞって人に譲ってたんですけども、今はもう真っ先にそうやって確保しようとします。
But sometimes, occasionally, I'll get behind a person and we're waiting and they'll dilly-dally, they won't enter the train, the door's open and they're just kind of slowly like this and I want to get in.
でも時々自分の前に誰かが立ってしまって、そして電車がついてドアが開いてもなかなかこう入ってくれないんですね。もうゆっくりゆっくりこう入ろうとして自分入れてくれない。
They won't enter in.
だからその人が自分が電車に乗ろうとするのを妨げているということになる。
And they're keeping me from entering in.
だからなかなか入ってくれないので私が入れなくなる。
So I think of that whenever I hear about this said about the Pharisees.
なのでここのパリサイ人の話を読むといつもその電車のことを思い出す。
But you know, these people, this was far worse than keeping somebody from a seat on the train. This, we're talking about the eternal destiny of people.
でもここにこの聖書に書かれてあることは、その電車にこう入って席に座れなくさせようとね、電車に入るのを妨げることよりも、もっともっとこれは大変なことで、人が神の御国に入ることを妨げようとしてしまっていることです。
And when you realize that you can understand why Jesus was angry with them.
ですから、なぜイエスがそのことに対して怒りを持っておられるのかということを皆さんもよくお分かりだと思います。
Okay, we're going to just do part of a few part of verse chapter 12. Let's read 1 through 3 of chapter 12.
はい、では12章に少し入っていきます。1節から3節。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。 パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。
Here he compares the hypocrisy of the Pharisees to leaven.
ここで、イエスはパリサイ人のたちの偽善に対してこれをパンダネと比較しています。
And when you think about it, leaven is something, it's so small that it's usually undetectable. You don't see it.
このパンダネというのは、通常は非常に小さくて、なかなか他のものと見分けがつかない、こう気づくことのできにくいものです。
But what it does is it affects everything. It just spreads and changes everything.
でもそれがどんな働きをするかというと、全体にそのパンダネが広がって、そして非常に大きな影響をそのこの全体に与えることになります。
It's undetectable, but it's powerful.
なかなか気づきにくいもの、見えにくいものなんですけど、でも非常に力のあるものです。
And the word hypocrisy means really acting. It means an overacting.
この偽善という言葉ですけれども、これは、何かこうとても大げさに演じるという意味があります。
Now Jesus is speaking.Notice he's speaking to his disciples when he says, "Beware of the leaven of the Pharisees."
イエスはここで、パリサイ人たちのこのパンダネに気をつけなさいというふうに言われました。
And which leads me to believe it was something they needed to watch out for.
それは、弟子たちが本当に気をつけてなきゃいけなかったことだったからだと思います。
And hypocrisy is like that. Hypocrisy is like leaven.
この偽善というのは本当にこのパンダネのようなものです。
When a person in a group or something is acting differently than they are, they're putting on a show. Often it leads to other people doing the same thing.
何かこう人が集まっているところで、ある人が本来のその人とは違うような、振る舞いというか、何かを演じていたとすると、その人の影響というのが他の人に、そこにいる他の人たちにも影響が広がっていきます。
And it's especially dangerous, I think, when it comes to religious hypocrisy.
ですから特にこの霊的な偽善というものは非常にそこに危険が潜んでいると思います。
And this is what the Pharisees were doing.
実はそれをパリサイ人たちが行っていると言っているわけです。
You know, the nice thing, the wonderful thing about knowing God, about knowing the Lord, is that we don't have to put on an act.
私たちが主を知っているということの一つの利点の一つは、私たちは人前で何かを演じる必要がないということです。
Because the reason people put on an act, the reason they care, what they want is acceptance. They want to be thought of as a certain person and accepted.
人がなぜこう人前で演じてしまうかというと、それは受け入れてもらいたいからです。
But weGod knows us, as I mentioned earlier. God sees, He knows everything about us, and He loves us. He's accepted us completely.
でも神は先ほども言いましたけれども、私たちの内側をすべてご存知です。思いもすべてご存知です。そしてそれでも神は私たちを愛してくださって、そして私たちを受け入れてくださっています。
And He.So there's nothing that you can do. There's no reason to put up an act with God. He's already, you're already accepted. You're already loved.
ですから神の前で私たちは何も何かを演じる必要はありません。もうすでに神に受け入れられているからです。
And it's futile to try to hide anyway. If there are things that we're ashamed of, sins that we have, it's justfutile, foolish to try to hide those from God because He can see them.
たとえ私たちが神から自分たちの罪を隠そうとしても、それは無駄なことです。神は私たちのうちがすべてご存知の方です。
It's like, you know, Adam and Eve, after they sinned and they were ashamed, and the first thing they did was take these fig leaves and try to make coverings for their body.
最初にアダムとエヴァが罪を犯してしまったときに、恥を覚えて、そして隠そうとして、イチジクの葉をつづって隠そうとしました。
I don't know much about fig leaves, but I'm told that they make they're very itchy and they wouldn't make very good clothes.
私は詳しくは知りませんけれども、イチジクの葉というのはなんかこうちょっとトゲトゲしてるのかわかんないですけども、それでこう肌に当てるとなんか痒いというか痛がゆいというか、だからあまり洋服を作るにはいい素材じゃないと思います。
And they were hiding from God.
彼らは何をしてたかというと、神から隠れようとしてたわけです。
Well, God gives them, as we see, God provided them with clothing.
でも、ご存知のように、神が彼らにその隠す洋服を与えてくださいました。
And many people point out that that's the first time there was a sacrifice in the Bible, the animals that were used for these clothes.
そして、多くの人が言いますけれども、実はその彼らの洋服を作るために最初の動物が生贄となった
ですね。Well, anyway, the point is, He's provided for us. He's provided all that we need through Jesus.
神はそのように私たちに必要なものすべてをイエスを通して備えてくださいます。
Okay, so since we are accepted, we are loved by God completely, unconditionally, then there's really, we're free.To be open with other people, we don't have to be enslaved to this, over concern about other people and what they think of us.
そのように私たちはもうすでに神から受け入れられ愛されているものですから、他の人たちに対してもオープンになることができます。人が自分をどう思うかということに本当にそういった意識に縛られる必要がなくて、もうそこから解放されて、自由にオープンになることができます。
we don't have to act. We don't have to put on any acts.
もう何かを演じる必要はありません。
Okay, let's go move on to 4 through 7.
4節から7節。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
Now keep the context in mind here.
ここで文脈を覚えておいてください。
Jesus is talking to his disciples.
イエスは弟子たちに語っておられます。
And he has just been confronting some of the most powerful religious leaders in the country.
でこのすぐ前にイエスは実は、国のですね最も権威あるというか力ある宗教の指導者たちの多くと、直面した対面対立したばかりです。
And they're angry. They're getting angry at Jesus.
彼らはイエスに対して怒っています。
So that's the context. And then Jesus says to his disciples, don't fear those who kill the body and after that they can't do anything.I warn you who to fear. Fear him who, after he is killed, has authority to cast into hell.
そういう背景があって、その後にイエスが弟子たちに言ってるわけです。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。
The remedy for the fear of man is the fear of God.
人に対する恐れというものを改善するには神を恐れることです。
And when you realize how awesome God is,
そして神がいかに素晴らしい方であるかということを気づくことです。
He's a creator. He made us. He created everything.
この方は創造主であり、私たちを作ってくださって、すべてを作ってくださった方です。
He's the judge of the whole earth.
この地球全体を裁く方です。
And when we think about that, it puts everything into perspective. We realize, well, he's the one that deserves our allegiance and our respect.
そのことを考えるときに、正しく私たちは物事を捉えることができるようになります。そしてこの方こそまさに私たちのこの敬意とか忠誠とかを受けるにふさわしい方であるということがわかります。
And he loves us.
そしてその方は私たちを愛してくださっています。
The numbers of the hairs of your head are known by him.
皆さんの髪の毛の数すらも神に知られています。
And, okay, let's move on. Verses 8 through
10. 8節から10節をお読みします。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまた、その人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。
What a wonderful thing to think about that Jesus acknowledges us before the angels in heaven.
イエスが天国でこの神の御使いたちの前で私たちを認めてくださるということ、これを思うと本当に素晴らしいと思います。
I mean, Jesus is the Lord.
イエスは主です。
He's the most important person that has ever lived.
今まで生きた人物の中で最も重要な方です。
And it's a wonderful thing. We are called by His name.
そして私たちはそのこの方の名前によって呼ばれているという呼ばれるということは本当に素晴らしいことです。
I think it's a tragic thing when people are sometimes embarrassed to be associated with Jesus.
人が何かこうイエスと関わることを恥ずかしいと思ってしまう、恥と思ってしまうというのは実は悲劇的なことです。
And it happens. It happens to Christians.
でもそれは実際起こりますし、クリスチャンの中にもそういうことが起こります。
When they get out in society and there are no believers around and the peer pressure is bearing down, sometimes even we as Christians can be kind of ashamed of the name of Jesus.
この世の中に使わされていって、もうそこで本当にたくさんの世的なプレッシャーがある中で、自分がクリスチャンであるということに対して。それをこう広めていくことも、
you would think if anyone would be embarrassed in this relationship, that he would be the one to be embarrassed.
そういう時に恥ずかしいとちょっと思ってしまうということがあります。でも私たちが、でもじゃあ一体誰がこの人と関わりを持ったら恥ずかしいと思うべきかといったら、それはイエスこそそういその。実は私たちと関わりを持つことは恥ずかしいと思ってもおかしくないそういう方なわけです。
You know, if one of the angels says to him, hey, well, it wouldn't say hey, but he's talking to the Lord, and what about Jack Bell down there in Kamakura?
例えばですね、天国でイエスが天使たちに鎌倉にいるジャックベルってどう思うと。
You know, you think Jesus may be ashamed. It's like, what, who?Jack, I never heard of him.
もしかしたらイエスは本当に彼のこと恥ずかしいとちょっと思うかもしれない。
You,
ジャックベル、いや聞いたことない。
I'm using myself, you know, as an example.
まあ私はここで例え自分を例えにしてますけれども。
But you get my point. He acknowledges us in heaven before the Father.
でもイエスは天国で父なる神の前で私たちを認めてくださる。
And what an honor that is! And so it's like, yes, I know Jesus. You know, I want to. It's an honor to know Jesus.
それは本当に光栄なことですし、また私はイエスを知っていますと、この方を知っていることができるというのは本当に光栄なことだと思います。
About a week ago at the elementary school where I teach, we had a guest speaker. Sometimes they have guest speakers come, and we had Naoko Yamazaki come. She's an astronaut.
少し前にですね、私が教えている小学校で時々こうゲストスピーカーの人が来てくださるんですけれども、先日は宇宙飛行士の山崎直子さんが来てくださいました。
She was on the space shuttle.
スペースシャトルに乗った方ですね。
And she spoke in the chapel. And afterwards, she was over at the school, kind of having.
で、ちょっとチャペルで話をしてくださって、でそのまま教室の方にも来てくださいました。
And just as she was going out to leave, her taxi was coming, and they said to those of us in the office, "Hey, do you want your picture taken? You know, if you'd like your picture taken, come out front."
で、もうそろそろ帰ろうとして向かいのタクシーも来る頃になって、職員室にその時まあ何人かいたんですけれども、山崎さんが帰る直前にちょっと一緒に写真を撮っていただけませんかと。
And everybody was kind of excited. Whoa, you know.
でもみんなちょっと興奮して、
And the school photographer's there, and then people would kind of come up, and they wanted to stand next to her. You know, everybody wanted a picture, like I'm withLook at me, I'm standing next to her.
でもみんなが彼女の隣に並びたがってたんですけれども、それでも一生懸命一緒に写ろうとして私隣に立つことができたんですけど。
Of course, I didn't get carried away with that. Oh, anyway, I was in a group. There's a group of us. If you don't believe me, the picture is on my refrigerator at home.
で、信じられないかもしれませんけれども、うちの冷蔵庫のところにその写真を貼ってます。
But it's like that, you know, that should be our attitude. We want, I'm with Jesus.
でも、実はそういう態度をイエスに対して本当は持つべきじゃないでしょうか。私はイエスと共に一緒にいるんですよ。
I mean, it's a great thing. It's a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことなんです。
Now, in verse 10, it talks about to blaspheme the Holy Spirit. I just wanted to mention a few words about this.
10節のところで聖霊を汚すものに関してちょっと書かれているので一言。
What that involves is a continual rejection of Jesus.
これは継続的にイエスのことを拒絶するということについて語っています。
The Bible said the Holy Spirit is constantly witnessing to us, constantly pointing to Jesus, that He is the Savior of the world.
聖書ではこの聖霊が常に継続的にイエスがこの世の救い主であるということを人々に証ししているというふうに教えています。
To blaspheme is to kind of put down, to ridicule, or say, "Oh, that's stupid."
ですからそれを汚すということは なんてバカらしいというふうにそのことを、バカにするようなことです。でもそうやって汚してしまうということはその人に唯一与えられているその許しの源となるものを拒絶してしまうということになります。
OK, two more verses and then we're done. 11 and 12.
2節で今日はおしまいにしたいと思います。11節、12節。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁解しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。
A really great example of this is Stephen in Acts chapter 7.
この素晴らしい例は、使徒の働きの7章にありますけれども、ステパノの話ですね。
As he was being persecuted by them, the Holy Spirit gave him this powerful sermon.
彼はまさにこの人々から迫害を受けていて、殺されようとしていたその直前に聖霊がもう素晴らしい説教を彼に与えました。
And as they were ready to stone him, you know, they were so mad, they killed him. And as they were getting ready to stone him, he looked up and he saw Jesus standing beside the throne of God.
そしてそこにいた人々がもうまさにステパノにステパノめがけてこう石を投げようとしていたその時に彼は、天を見上げてそこに神の御座の横にイエスが立っているおられる姿を見ました。
ステパノは confessing Christ before men。
ステパノは人々の前でイエスのことを認めました。
And in that vision, he saw Jesus standing next to the throne of God.
で、その時に彼が見たのは神の右の、のところにイエスが立っておられる姿を見ました。
Most places in Scripture, Jesus is sitting there.
大体の箇所ではイエスはその神の右に座っておられます。
And it's almost like he's giving Stephen a standing ovation.
まるでステパノに対してこうスタンディングオベーションを与えているような感じですね。
And you know, this is, he's being stoned to death, and it said his face was like a face of an angel. He's just like, the Lord, he honored the Lord, even when in the face of being killed, and the Lord honored him.
でもまさに本当に石が投げられるときに彼の顔は本当にさながら天使のように輝いていたというふうにありますけれども、もう殺されようとしているそういった場面に直面しているときですら彼がイエスを本当に認めたことによって神はステパノに対して栄光を与えてくださっています。
So don't fear men.
ですから人を恐れないでください。
Fear God.
神を恐れてください。
Your life is, we should live our lives to please an audience of one.
私たちはこの人生で唯一の観客を喜ばせるために生きるべきだと思います。
Our heavenly Father.
私たちの天のお父さんですね。
And he appreciates it.
神はそれを本当に喜ばれます。
He takes note of everything you do for him.
皆さんが神のためにすることすべて神は覚えておられます。
Not, you know, he's just not just critical of you. He knows. He's for you.
皆さんをただ非難しようとするのではなくて、本当に皆さんの味方です。
And when we realize it, that this is the way it is, we're free to love other people.
でそのことに私たちが気づくときに私たちはもっと人を自由に愛することができるようになります。
We don't need to act in front of them. We don't need to try to, you know, be so concerned about what they think. We're free to love them because we're loved and accepted.
私たちは人にどう思われるかとか人からそうですね、人からどう思われるかというその意識にとらわれることなく本当にもう自由に人を愛していくことができます。なぜならばもうすでに自分が愛され受け入れられているからです。
We're free to live our lives to glorify God.
そして、神に栄光を返すために生きる自由に生きていくことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are honored to be called by your name.
主よ、私たちがあなたの名によって呼ばれるという本当にその栄誉をありがとうございます。
It's just mind-blowing to think that we are your children.
私たちがあなたの子供であるということを考えるのはもう本当に理解を超えています。
Lord, as we get out there in the world, in our workplaces and in our families, and we maybe become intimidated.
私たちがこの世に出ていくとき、職場や家族の中に使わされていくときに、時には、恐れを覚えることもあります。
Help us to remember what's true. That help us to keep you in mind.
どうぞそのような時に何が真理かを覚えていることができるように助けてください。あなたのことをいつも思っていることができるように助けてください。
We wanna do well in our lives here, Lord. We wanna bring glory to you.
主よ、私たちはあなたのために生きたいと思います。あなたに栄光をお返ししたいと願っています。
And so we know, Lord, that that's only done as you work through us.
それはあなたが私たちのうちに働いてくださるときにだけそれを行うことができます。
And we yield our lives to you, Lord.
私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
If there's any way in which we kind of try to protect ourselves from you, Lord, help us, reveal that to us and help us to stop doing that.
何かもしあなたに近づくことを妨げているものが私たちのうちにあるのであれば、どうぞそれを示してくださり、取り除くことができるように助けてください。
And help us to trust you completely.
そしてあなたに完全に信頼することができるように助けてください。
As we live our lives for you.
あなたのために生きていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。